302号室のポッドキャスト始まりました。
本当すいませんでした。今日は
これこっちで撮ってんだ。そっか、
許してください。
え、許してください。分かりますか、私の気持ちが。
それはちょっと分かんないですけど
分かんない、
お笑い芸人の方が大変だということがよく分かりました。
あの無茶ぶりのね、
うん、
我々だったらまだほら無茶ぶりをどうにかこうにか逃げることもできますけど、
はい、
お笑い芸人の方々は逃げるわけにはいかないですから、
まあ、しかも挑んだ結果ね、
受けようが受けまいが思い切ってやるというあの勇気、
そう、
讃えなきゃ。
そうです、前に進まないと前に進まないんです。
まあそうでしょう。
そうですか、
うん、え、黙ってるんですか。
例の焼き鳥屋さんが今月末で閉店という話を今してたんですけどね。
僕はやっぱあそこはこの仕事を始めてから、うん、まだ20代の頃に何回か、
僕もそうですよ、
一回なんかガマダスのなんか飲み会やったよね、あそこでね。
やりましたっけ、
うちの子供がちっちゃい時に。
ああ、やったやった、結構いっぱい来ましたね、あの時ね。やったやった、やりましたね。
やったやった
やったやった、あれ以来だったらもう結構なりますよ。7、8年ぐらいになるんじゃないですか。
うん、そうですよ
ね。
だあの辺もほら風景が変わったじゃないですか、まあ、場所も移転したりとかして。
そうですね、うん、
最初あの並木坂から入って左側、うん、すぐの左側に、
はいはいはい、
この間口がちっちゃくて奥にずっと行った奥にこうっていうね、こんな店構えでしたもんね。
でしたね、
うん、あの時に来まして、あそこまあ焼き鳥食って、はい、でまあなんかずっと飲んで、うん、あとは焼き鳥についてるキャベツばっかり食ってたっていうね。
またね、ああいうとこでキャベツがうまいんですよ ね。
キャベツうまい、
うまいんですよ。
キャベツといえばあの某チェーン店の焼き鳥屋さんのキャベツも、はい、もちろんまあ無料だったんですけども、うん、いつぞや3年ぐらい前かな、キャベツの高騰の時には、うん、1皿目は無料ですけども、2皿目から200円取りますと。
200円、結構高いですね。
高かったです。今はまた無料に戻りましたけどね。
それから多分その頃はとんかつ屋さんもそうだったんでしょうね。
ああ、とんかつ屋さんは大変だったね。
と
んかつ屋さんで思い出しましたけどね、
これは話が転がってるんですか。
某チェーン店のとんかつ屋さんですよ、
はい、
某チェーン店の
某チェーン店、
はい、あそこはご飯味噌汁、うん、漬物、キャベツおかわり自由といえば分かるでしょ。
多いですね、多いです ね。とんかつ屋さんはね、うん、
でそこだなんですけどね、はい、やっぱほらこの今この不況の時代ですから、お客さんもやっぱ減ってくるんでしょうね、
はあはあ、
それで昔はご飯おかわりって言うと何杯分ですかって、まあお茶碗じゃ1杯分って、
はいはいはい、
でもおひつに結構半分ぐらい入れて、
わかります ね。そこねそこで、
うんうん、はいはいはい、こんだけ食えというぐらい持ってこられてたんですけども、今はそのおかわりしてもお茶碗に1杯だけこう、
あ、その都度の方がね、
もうおひつじゃなくなったんですね。
でもやっぱ残しちゃう人がいるから、
そう、もうあれはもったいない、
もったいないですよね。そこは確かあれですよね、最初に注文するときにキャベツは千切りですか角刈りですかっていうところですよね。
そう、で五分刈りでっていう、ね、
お名義落としてっていうやつですよね。
そうテクノカットでっていう、
テクノカットで。僕はまた別の、
うん、
まあ、某とんかつ屋さんによく行くんですよ、
うん、
街中に似てる
のがありますけど。ああ、なるほど、はいはいはい、わかります。
あそこはねアルバイトの人が意外とラジオ聞いてますよ。
あ、そうな
の。はい、僕言われたんですもん一回。
う
ん、油断できませんよ。
気持ち悪いって言われた、
死ねって言われた
じゃあ死んじゃえばいいのに。
あ、いいな焼き鳥、うん、
焼き鳥ですね。
前黒木さんとそれこそスタッフの皆さんとで行った
あ
そこの本店、
はいはいはいはい、
もうたまに行くんですけど、
あ、そうです、
あそこ、まあ、一緒に行った店もそうですけど、あそこはキャベツに味噌がついてくるでしょ、
うんうんうん、
あの味噌がうまい。
あ、
店で作ってるらしいですよ。
あ、本当
に、うん、
ちょっとこうピリッと
甘くてピリッとっていう、
やっぱぜ
むせ、お父さんお父さんおかゆができたわよ。
飯はまだか。
お父さんご飯は食べたわよ。いやそうか、なんかね、うん、焼き鳥屋さんってね、なんかねこう昔ながらの雰囲気があるところだと思ったのに、こうなくなっちゃうとなると寂しいですよね。
なんかどこだったかな、どっかにある焼き鳥屋さんでカウンターでなんか熱した鉄板みたいなのがお客さんの前にあって、そこに出してくれるからなかなか冷めないっていうお店があると聞いたんですが、
熊本で、
うん、
あ、僕は初めて聞きました。
どこだったのかな、まあどうでもいいです。なんかそこ行ってみたいなと思ったんだけど、
まあ、なんか焼き鳥というのはそうなんか こじゃれたところよりもこうね、隣の人と狭いところで食う方がなんか、ね、まあね、庶民の味みたいな感じでね、いいと思うんですけど。
昔ね、あの小貝橋じゃなくてね、小関橋ってわかりますか？
小関橋、
ね、旧57号線沿いの、はい、あの今リンガーハットがあるのかな、 あの辺の細いあ
の田の方の
片側通行の黒髪ですけどね、
はいはいはいはい、
あそこにあの細いもう片側一車線ぐらい あの橋があって、はいはい、その、 あの近くにあの飲み屋が、あ、飲み屋というか、まあ、あったんですよ。だいたい夜の10時とか11時ぐらいに開いて、朝方5時6時ぐらいまでやってるところがあるの、うん、あったんですよ。
じゃあ若干学生向けなんでしょうね。
まあね、ああそこの親父が変わってて、いつ行ってもパチンコと巨人の話しかしない親父だったんですけどね。もうね、そこはね、まず、あれ、おでんが、まあ、冬場あるんですけども、はいはいはい、うん、あのおでんの卵、
はい、
卵って大体おでんだったら食うでしょ。
まあ食べたいです ね。
でそこの卵がですね、殻のまんまなんですよ。
味染みるんですか、それ。
殻のまんまに串を刺してあるんですよ。
はあ、そっから染み込んでるんだ
からって、もうじんわりじんわりっていう。
はあ、メルトダウンみたいなもんですね。
で、もうね、あれは多分秘伝のタレなんでしょうけど、はいはい、もうね、すくうまで見えないっていうぐらいね、真っ黒なんですよ、出汁が。
あ、名古屋のそういう味噌煮込みでもないのに。
ないのに。もう真っ黒だから味がすっごい殻なのに染みてるっていう。
すごいですね。
すごいおでんがあって。居酒屋なんですけどね。
もうないんですか？
もうないですね。で、ラーメンもそこ出してくれるんですよ、はいはい、このラーメンがスープ一口飲んだら翌日の昼ぐらいまで胃にもたれるっていうぐらいのすんごいスープなんですけど
基本味濃いんだ。どれも
濃いんですよ。でもね、飲んだ後にそれ食って帰るとまたなんかうまいんだな。
でもその美味しいと思った瞬間だけで
そう翌日後悔するんだけど、ね、また行くっていうね。
いや、あの焼き鳥屋で思い出しましたけど、
小関橋じゃない、龍神橋だ、ごめん、
龍神橋、
龍神橋、はははは、まあどうでもいいや。
その焼き鳥屋さん、うん、僕街中にたまに行ってたところなんですけど、はいはい、そこはあの大将一人となんかね、娘さんなのかな、バイトなのかな、女の子だけなんですよ。で大将が来るたんびのお客さんに、あ、どうもどうもって挨拶来るんですよ。もうあのグループごとに来るんですけど、うんうん、これちっちゃいあのビールグラスあるじゃないですか、うんうんうん、あのビールグラスに生ビールを満タンにしてくるんですよ。あ、どうもどうもって来て、そのビールをカッて一気飲みするんですよ。
持ってくるのに？
持ってきて、自分のビールですよ。
ああ、自分のビール
持ってきて、自分のビールでどうもどうも挨拶しましたっつって、
クッて、
あのクッて、もう本当に飲むポンって、
あ、
それを全テーブルでやるんですよ。
えらいね。
すると当然おじさんも若干酔っ払ってくるんで、うんうんうん、もうあの後半の方がもうちょっとグダグダになってくるんですけど、
あ、でもあとなんか女の子ばっかりで、
女の子ばっかりがちょっと怒ってるんですよ。仕事をやれよみたいな顔して、
多分バイトの子たちの方がもう若干偉いんでしょうね。
そうなんですよ。僕なんかは結構相手間もない頃に行くんですけど、親父が酔っ払うまでちょっと見てるんですよ。
ああ、なるほど。
でヘトヘトになるとちょっとサービスしてくれるんですよ。あれよしな今日みたいな。
なるほどね。あそこもそうでしたよ。あのね、九品寺交差点のところにキッチンボーイっていうね、はい、レストランがあって。
わかりますよ、うん、よく取材で行ってましたよね。
そうそうそう、あそこのね、はい、あの店長だった人が、はい、あの人辞めちゃったんだけど、
ああ、そうなんですか、
あのヒゲゴジラみたいなのがいたんですよ、ね、でもう一人アルバイトの女の子がいて、もうアルバイトの お姉ちゃんが、まあ、綺麗な人なんですけど、はい、ものすごく強くって
気が
強くって、でなんか結構ね安く出してたのお弁当とかを、うんうん、唐揚げ弁当が400円とか300円いくらとか、
採算ギリギリぐらいで、
うん、それでも手作りで全部やってるからうまいのよ。ああ、うまいんだけど安いのよ。それでこんなんで儲かるわけないでしょってバイトの女の子が
言われてた、
店長にむちゃくちゃ言って、からあのヒゲゴジラがすいませんってこんななってたっていう、
ね、いや店長あげりゃいいのに、あそこはでもあげないっていうなんか気概があるんですね。
で、あのジュースなんかも置いてあって、はい、あの 100% のね美味しいジュースも出してくれたんですけども、はいはい、あの漢字でその書いてあるんだけども、果樹 100% になっててい
いですね、
木かよって
、ね、木が 100% ってどういうことだっていう、
でそんなのばっかり、もう本当になんか誤植ばっかりなんですよ、はい、自分で手作りでやるから、そのたんびに怒られて、恥ずかしいでしょうちはって言って、またバイトのお姉ちゃんが怒られて、
まあ、書く前に調べりゃいいんでしょうけどね、うん、
そんなお店の店長ももう辞められまして、
やっぱでもなんかこういうね、
あ、もう9分だよほら。
じゃあ個人経営のお店がいいということでいいですか、
そうですね、はい、今日はオンエアよりもこっちが盛り上がったということで、
そうですね、
はい、来週の次男の頭突きのコーナーは、こんな元日本代表は反則だということでお待ちしております。
よろしくお願いします。
じゃあ皆さんさようなら。